今日のメッセージに入る前に、先週語ったことですが、ここにも出てくるのでアグリッパ王と出てきますね。アグリッパ、2世のことですが、先週もちょっとひ孫とか孫かとかっていうことをちらっとメッセージでは触れましたが、ヘロデ大王は彼のひいおじいさんですね。ひいおじいさん、私の仲介者の読み間違いでした、グレートグランドファーダーってありましたね。そのグレートをミスしていましたけれども、ヘロデ大王、イエス様生まれた時2歳以下の子供たちを、男の子たちを殺したのはヘロデ大王ですが、それはこのアグリッパ2世のひいおじいさんですね。で、ヘロデアンテパスはこの彼のお父さんのおじさん、アグリッパ2世のおじさんじゃなくてお父さんのおじさんっていうことでした、ですので、一応間違った情報としてありましたので、どうぞ訂正しておいてください。よろしくお願いします。それでは、今日のメッセージを見ていきますが、この朝は天からの啓示に背かず、天からの啓示に背かずという題で、御言葉を取り付かせていただきます先週私たちはペリクス総督に代わり、新しい総督として、州の総督として、就任したこのフェストの下で、実に2年ぶりにパウロの裁判が開かれるのを見ました。再開されたわけですね。結論としてはパウロがカイザルに上訴したので、そしてフェリクスがそれを許可することでパウロのローマ行きが決まったわけですが、ただそれにあたりフェストとしてはパウロに対する訴えをそのカイザルに、皇帝に書き送る必要があったわけですね。訴えがないのに、訴えられている理由がないのに、彼の罪がわからないのに、その上訴する意味が ないわけですよね。ところがパウロを訴えた、ユダヤ人たちが何の証拠も挙げることができなかったように、そこにはパウロの罪に対して書き送るべきことがなかった。困ったわけですよね。で、フェストは、そこで自分をちょうどその時に訪ねてきたこのアグリッパ王に、パウロのことを持ち出すわけです。するとアグリッパが興味を示したので、パウロはこのアグリッパ王とその、姉妹のベルニケの前で、またこの人々に付き添った千人隊長たちや市の首脳者たちの前で弁明する機会を得たわけですね。今日読んでいただいたところです。ただ、相手が王や主権、その権力者ということだけあって、その語る内容によってはパウロの身が危険にさらされる可能性も大いにはあったわけですよね。その語る内容によっては。でもこのようなもうまたとない機会をパウロは生かして主を明かしします。で、今日はそのパウロの弁明の中で、弁明というんですが、証ですよね。パウロのこの証の中で、そのパウロが語ったことを今日見て、26章のこの今読んでいただいたところで、残りのその24節から最後のところまでを次回、つまりそれはこのパウロが語ったことに対する人々の応答について、見ることにします。で、パウロの証についてはこれまですでに見てきましたので、その言葉一つ一つを詳しく見ることはしません、当然追って見ていきますが、その一つ一つをそこまで詳しくは見ることはしませんが、でもここでもパウロは要はイエス様に出会うまでの以前の私、そしてイエス様に出会った時の様子、そして、その後どのようなものへと変えられたかについてここで語っていますね。5節のところ、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました、してましたじゃなくてまいりましたって今も含んだ感じで表現しているわけですが、でも要はパウロはここでこのように言うことで、自分がこのユダヤの人たち、イスラエルユダヤの人たちと関係ないものではなくって、彼らと同じルーツを持つものですよって、 つまり同じこの神様、同じ方を神様とし、その方によって今も私は生かされているとここで言うわけですよね。違う神様を彼らに教えてんじゃなくて、同じ神様に仕えてますよ。で、そのことは続く6節7節からもわかります。そして今私、神が私たちの父祖たちに約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。私たちの父祖たち、また私たちの十二部族とはイスラエルのことですね。ユダヤ民族イスラエルのことですが、パウロはもう今言いましたけれども、自分が信じまた望みを置いているものがこのユダヤ人たちのそれと同じなんですよ。それはつまりこの同じ神様によって約束されたもの、この神様によって与えられるものに私は望みを置いています。もう一度言います。違うものを持ち込んだんじゃなくて、彼らがもともと望んでいる、神様を約束されて彼らを待ち望んでいるもの、希望を置いているものと、私がこう今伝えているものは同じものですよ。じゃあなぜその同じ約束のものを待ち望みつつ、そのユダヤ人たちのリーダー、指導者たち、祭司長たちや長老たちはこのパウロに対して強い殺意を抱き、でもパウロの方では、いや、自分は彼らに対して何もしていません。当然ローマに対しても何もしていないとこう言うわけですが、なぜそのように同じ約束のものを待ち望みつつ、でも彼らの間にはこの仲違いが生じたのか。ね、同じものを信じてたら一緒にそこに向かうはずですよね。同じものだと言いながら、もうそこの間には仲違いがあった。でもそれは最初からそうではなかったわけですね。初めからそうではなかった。9節。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。ここにナザレ人イエスの名と出てきますが、つまりこのイエス様に対する理解の違い、その捉え方に違いが生まれた時に、生じた時に彼らの間に不和が起こった。ただそれはパウロに対する指導者たちの一方的な憎しみによったわけですね。パウロは彼らを憎んでるわけではないわけです、もともと。訴えられてるから、いや私は何もしてないって弁護はしてますよ。自分の弁明はしてるんだけれども、でもそれは一方的に指導者たちがパウロのことを殺したいっていうことによったわけですね。というのも、ナザレのイエス様に対する態度を変えたのがパウロだからです。そういう意味では裏切り者なわけですよね。態度を変えたのはパウロだからですね。彼自身がここで語っているように、以前のパウロはこのイエス様の名に強行して敵対すべきだと考えていた。反対すべきだと考えていた。故に、このイエス様についていく者たち、イエス様を信じる者たちが殺される時には賛成の票を投じた。この表現から、パウロは、当時まだそこまで年齢は言ってなかったと思うんですが、サンヘドリンユダヤの議会のそのメンバーであったのではないかとも言われますね。その票を投じるっていうのは誰もができるわけではないので、パウロはもうそのサンヘドリンのメンバーであったのではないかということも言われたりしますが、とにかく彼はそのクリスチャンたちが殺されるときには賛成の票を投じた。し、また、すべての街道、外国に至るまで、クリスチャンたちを追いかけては、激しい怒りに燃えて、激しい怒りに燃えて彼らを迫害したというんですね。で、その当時の指導者たちとパウロとの関係はどうであったかというと、良好だったわけですよね。その時には指導者たちはそのようなことを、つまり迫害を実行する権限をパウロに与えることで彼をサポートしていたわけですよね。つまり彼らは共に一緒になってナザレのイエスの名に敵対していたわけです。 まあ、これもうそんなに説明加えなくてもその通りなんですよ。ちょっと説明、なんかそういう感じでわざわざ言ってますけれども、普通に読んでその通りですよね。もう皆さんもご存知のことなんですが、あれは共にイエス様の名に敵対していたところが、自分の行っていることが間違いであることにパウロは気づかされる。それはダマスコに向かう途上、そこのクリスチャンたちを迫害するために、捕らえてくるためにダマスコに向かう途上にあったパウロに、イエス様が天からの光と御声を持って、ヘブル語ってこの時には書かれてますね、ヘブル語、具体的ですよね、ヘブル語でを持ってパウロに主が出会われたからですね。そのことを通してパウロは自分の間違いに気づかされた。それまでのパウロはイエス様のことを神を冒涜する者ゆえに十字架にかけて殺された罪人に過ぎない、もう本当に罪人の中の罪人って彼自身は後に言うんですが、それこそイエス様のことをそのように考えていたわけですよね。ところがその方から、その主から直接語られた。なんでそれがイエス様だったとか分かるんですか？14節15節のとこまとめていきますが、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ、私はあなたが迫害しているイエスである。このお方が、私はあなたが迫害しているイエスであると、主ご自身がおっしゃったからですよね。パウロはこの声を聞いた。でね、そんなことあったら、おそらく誰も信じないかもしれない。皆さんがね、駐車場に行くときに、まあ、外暑くてね、太陽もあれですけど、私は光を見たんですって言って、で、言って、まあ、皆さん信じたいと思うんですが、まあ、ちょっとなんかね、大丈夫かなって心配になったりとか、だと思うんですよね。それだけを見るならば。でも本当にその人が変えられていく。ね、もう本当に、あの人なんか変わったんじゃない、変えられたんじゃない、生き方を持って変えられていくと、あの時やっぱりあったんだよね、なんか変化があったなって、それが分かるわけ、証となっていくわけですが、そのような経験体験をして、この後もイエス様に敵対できると思います？たとえ他の人が信じなくても、パウロは、私はあなたが迫害しているイエスだって聞いたっていうわけですよね。しかも彼は主の声を聞いただけではなくって、その光のゆえに目が見えなくなった。あと、再び三日後にアナニアという人を通して、イエス様の名によって、主の名によって、再び見えるようにされた。これもすでに見てきたところですが、そのような経験を通して、それでも同じこの方に対して、敵対の態度を取ることができるのか。パウロはそのようにして変えられた。このトゲのついた棒を蹴るとは、わざわざトゲのついてる棒を蹴らないですよね。トゲのついたプラントでも私はわざわざそうやって触らないようにしないわけですが、これは牛を仕事に追いやるときに、牛ですね、牛を仕事をさせるときに、トゲのある棒を鞭として使ったわけですね。という当時の農業生活からの表現が使われていますが、この牛としては、当然嫌なわけですよね。トゲついてる棒で叩かれると。しばしばその鞭を嫌って蹴ったわけです。蹴り返すわけですよね。でも蹴れば蹴るほど、それは自分を傷つけることになる。つまり以前のパウロはクリスチャンたち、つまり神の教会、主の教会を蹴っているつもりでした。彼はね、クリスチャンたちをただこう迫害してる。でもそれは実にイエス様ご自身、キリストご自身を、もっと言うと、彼が熱心に、自分は熱心に仕えていると言っていたそのはずの神様ご自身を彼は蹴っていたわけですね。そのようにして彼は自分を痛めつけていた。でもそんな彼に現れてくださったイエス様はこのように語られた。16節から18節。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、 あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人と証人に任命するためである。証人ですね、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。少しこう長いですけれども、主はそのように語られた。ただ私はイエスだよって言ったんではなくて、私が現れたのはって言って、この理由までこうあるわけですよね。主がパウロに現れたのは、彼をご自分に仕えるもの、奉仕者として、またご自分を証しする証人として、任命し、イスラエルと異邦人のところに彼を使わすことで、信じるすべての者に罪の許しを得させ、御国を受け継がせるためでした。罪の許しを得させ、御国を受け継がせるため。でもどうでしょう、彼がそのような働きをするためには、まず彼自身がそれに預かる必要があるわけですよね。つまり彼の罪が許され、御国を受け継ぐものとされる必要があった。じゃあパウロ自身のどこにその罪が許されて御国を受け継ぐものとされる理由があったのか。この時イエス様はパウロに一方的に現れたんですが、パウロ自身のどこに一体その罪が許されて天国神の国を受け継ぐものとされる理由があったのか。まあ、挙げるとしたら、この神様に対する熱心さ。私はこのユダヤ教の宗教の中でもね、最も厳格なこのパリサイ人としていて、その中でもエリートだったって他のね、箇所にパウロが自分自身で言うわけですけれども、その熱心さっていうものはすごいものですよね。神様に対する熱心さ、まあ、評価されても良いのではないかなとも言いたいところなんだけれども、でも熱心さ、熱心だからといって、その熱心さをもって彼は神様に敵対していたわけですよね。自分では仕えてるはずですよ、仕えてると思っていた。でも実際には敵対していた。あなたのことを愛するよって言って、愛してるんだって言って、ね、その愛する人の嫌がること、喜ばないことをやってたら、それは愛じゃないでしょ。聞いて、その人を聞いて、何でもしたらいいってことじゃないですよ。その私たちの心に聞くと、自分の心に聞くと、それは自己中心さから出てくるので、それも罪からスタートして罪に至っていくからなんだけれども、でも愛する行為に関しては、でも相手を無視してはできないわけですよね。私は神様に熱心ですって言っても全然聞く耳がない。神様が何を望んでおるか聞いてないのに、これをやりました、喜ぶでしょ、嬉しいでしょ、神様、私はこんだけあなたのためにこんなにしましたよ、神様喜んでくださいってこう押し付けるのは決してその正しい知識には基づいていない。これもパウロが言っていることですが、つまり罪を犯していたわけですから、その熱心さを持って、それが彼をして許されるための理由となることはない。でも私たちはここに神様の憐れみと許しの御手が全ての、まあ、パウロを指し示されたというのは、これは本当に彼自身がこの恵みを述べ伝えるためですが、でもこれを通して全ての罪人に、私たちに対して神様の憐れみと許しの御手が一方的に述ばされていることを見る。つまり私たち人間のうちには、主によって罪許され、神の国、御国を受け継ぐものとされる理由はないんです。 でも私たち、いや神様、私はこんな正しさがある、こんなに一生懸命って使いますよね、熱心さとか一生懸命使えてきたんです。私は、この頑張り、ね、どっかそれが報われるみたいなね、なんかそういうふうにこうあるわけですけれども、そうではない。私たちのうちには主によって許されて御国を受け継ぐものとされる理由はない。でもそんな望みのない私たちを神様がご自分が救うことを望んでくださった。だからこそ、いや私があなたを救う、私があなたを救うものと主が望んでくださった、それが神様をして御子イエス様を使わし、このイエス様が私たちの罪をすべて負ってくださることで十字架にかかって死なれた理由ですよね。イエス様ご自身には十字架にかかられるその理由はなかった、罪は全くなかった。でも私たちの罪を自分のものとするゆえに、ご自分が罪人の代表として十字架にかかられた、かかって死なれた。その死によってイエス様を信じる者が罪の許しを得るためですね。また神様はイエス様を3日目によみがえらすことで、ね、あなた方この、神様が、よみがえらす、死者をよみがえらすことを信じる、そんなに難しいことなんですかってパウロがここで言ってますけれども、普通では信じられないですよね。でも神様はイエス様を3日目によみがえらすことで、彼を信じる者に神の子供となる特権としてのこの永遠の命を与えてくださった。天の御国を受け継がせてくださるためです。このままの私たちのこのままの状態では御国を受け継ぐことはできません。永遠の命を持っていなければ天の御国を受け継ぐことはできない。19節、20節を見てください。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。改心後、彼はこのようにして歩んできた。パウロは言いました、私はこの天からの啓示に背かずに。皆さん、これがパウロをして、あ、こういうことがやりたいんだではなくて、私はこの天からの啓示、天からの現れ、天からの幻に背かないでこのことをしています。これがパウロをして、そのどこにおいても主によって使わされたところで、またユダヤ人異邦人にかかわらず、すべての人に悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきた理由ですね。天からの啓示に従っていた。でしょ？牧師が言った、誰々さんが言ったから私がこうしてるではダメなんです。天からの啓示、神様に言われて私はこの主の証人として歩んでいる。神様によって救われたから。ここがなかったら、私の頑張りで、こういう教会でこうやって使えてます、何々してますでは、持たないですよ。このパウロの証言をユダヤ人たちは、特にイエス様の名に敵対すべきだと考えた人たちは信じなかったわけですが、故に彼らはイエス様を十字架にかけて殺したようにパウロをも捕らえて彼を殺そうとしました。でもパウロとしては、自分はユダヤ人たち、この人たちと同じ神を信じているのであり、その方が自分たちの父祖たちに、その先祖たちに約束されたもの、つまりこの希望としての救い主メシアと、このお方によって与えられる天の御国について語る使命を受けているので、全ての人が悔い改めて神に立ち返ることを願い、彼は自分自身を奉仕者証人として召されたわけですが、彼自身もまたそのものとして自分を捧げていたというわけですね。22節、23節。 こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちはモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。預言者たちやモーセ、このモーセっていうのは立法を指していますね。そういう表現で、立法の代表としてこのモーセって言っていますけれども、私たちにとっては要は旧約聖書のことですね。ですが、当時の人々にとってはそれが聖書そのものだったわけですよね。聖書そのもの、まだ新約聖書が、まあ、今パウロが書いている途中っていうこの段階にあって、聖書って言った時にはもうそれそのものだったわけですよ。その預言者やモーセっていうのが聖書そのもの。ですからパウロがその預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことという時、それはもうこの神様がまさに聖書を通して語っておられたこと、その一部ではなくって、もう聖書全体を通して神様が語っておられたことという意味ですね。で、その内容は何か。キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民としてのユダヤ人のことですが、と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。新改訳ではこの最初にっていうのが光を述べ伝えることにかかっているわけですけれども、口語訳をお持ちの方は違うところにかかっていると思います。ESB 英語などでもそうなんですが、それは死者の中からの復活にかかっています。この最初に、つまりキリストは死者の中から最初に復活されることによって、この民ユダヤ人たちとその異邦人とに光を述べ伝えるということですね。つまりそれは、ラザロとか、死者が蘇ったという記事はありますが、彼らがその状態で永遠に生きたということではないわけですよね。でもイエス様はもうその私たちの罪のために死なれましたが、でもこの方が死で終わられるはずがない、死にとどまってられるはずがない、この方が死から蘇られたわけですが、今も蘇られて天に昇り、今も生きておられる方として私たちは信じていますよね。つまりこの方ご自身が永遠の命なわけですけれども、この死者の復活の初歩としてという意味ですね。イエス様はそのように最初に蘇られて、この民と異邦人とに光を述べ伝える、誠の光。パウロは自分がユダヤ人たちに訴えられているのはこの死者の復活という望みのゆえだと言いましたが、このことこそ父なる神様がこの民としてのユダヤ人だけではなく、全ての人に、私たちを含む全ての人にキリストを通してもたらされる希望、その約束されたものですね。死者の復活。私たちは皆かつて罪とその結果としての死のゆえに暗闇の中にいました。それは同時にサタンの支配のもとにあったことを意味しますが、その暗闇の中から光に、サタンの支配からご自分に神様に立ち返らせるために、神様はイエス様を、救い主を使わせてくださった。イエス様のこの十字架の死と復活によって、彼目が開かれ、彼を信じる全てのものが罪の許しを得、御国を受け継ぐものとされるため、罪の許しを得、天の御国を受け継ぐものとされるため、罪を持ったままでは天国には行けないんですよ。でも私が全部自分で返すって言ったら、私たちの負債は大きすぎて返せない。イエス様によってのみですけれども、そのイエス様によって、イエス様と一つにされるならば、罪の許しを得、御国を受け継ぐものとされる。そしてそれが確かなものだ。死が終わりではない。罪が私たちを追って、死が終わりではない。滅びが私たちが行くところではない。そのことを確かなものとして証しするために、イエス様はご自身が来てくださり、死をもってそれを滅ぼし、ご自身は蘇ってそのことを証明してくださいました。パウロは他の弟子たち、ペテロたちのように復活の 復活の主の証人ではないですね。イエス様がよみがえられた時にそこにパウロはいなかった。そういう意味では彼は他の使徒たちのように復活の主の証人ではなかった。でもあのダマスコ途上でイエス様ご自身が現れてくださったことによって彼もまた主の証人とされた。ではどうですかね皆さん。でこれは彼は天からの啓示っていうわけですが、そのような天からの啓示は皆が持っているものですか。パウロのような、さっきも何回も言っていますけれども、私は救われた時、私が改心した時にはね、ああいう光が見えてっていう、皆さんそういうお証を持っておられますか。持っていてたらおかしいっていうことじゃないですよ。持っていてでも構わないんですが、でもそれは皆が持っているものですか。本当の意味で私たちは本当の意味で主の奉仕者、主の証人となるには、パウロのように特別な経験としての、体験としての天からの啓示を受ける必要があったのでしょうか、あるのでしょうか。もしそのように考えて、いや私の救いはつまらないものです、何の奇跡もありませんでしたっていうのと同じことです、私が言ってるのは。そういったことはあまりなかったんですけどね、もしそうだったとしたら、どれだけの人が太陽よりも輝く主の光を見たことがありますか。パウロの場合はヘブル語で語られたわけですが、いや私はイエス様が、主が日本語で語られた、または英語で語られたで、主の御声をそのように聞いたという方いますか。私にはそのような主からの特別な啓示がない、なかった、経験がないので、パウロのようには私は使わされていない。イエス様を信じて救われてるんだけれども、私はパウロのようにはその皆の人、周りにいる人々のもとには使わされていない。イエス様からの賜物は私には与えられていない。なんか突然弟子たちのように聖霊が下って、外国の言葉で話せるように、そんなことも一切ないから、私は主からの賜物を受けていない。主を明かしすることはできない、口下手ですから。いやいや、モーセもそうだったって聖書を読んだら出てきますよね。神様、あまりモーセがいやいや私はって言い続けるから神様怒ってる怒られるところもあるぐらいのに、いやいや私はって言ったら怒られますよ。そういうふうに言ってはいけない、言わないでくださいね。まあ日本的にアジア的に、いやそれを謙遜みたいに思ってるかもしれないんだけれども、でもまああまり言ってると、その言葉が私たちを支配するでしょ。本当にできないんだって、そのうちに自分はできないと思ってしまってやらなくなるようになるので、気をつけた方がいいですね、この言葉っていうのは。でもそのように言わないでください。私たちにとっての天からの啓示とは、いいんですよ、そういう経験ある人はいいんですよ、でもその天からの啓示は奇跡でなくて御言葉ですよね。御言葉、今の時代だけ、今の時代だけではないんですが、今の時代ぐらいですよ、本当の意味で聖書が何冊もあって、いろんな訳があって、私たちがこんなに身近に神様の御言葉を読める、神様の御言葉を聞いて従った人たちのことを知れるのに、そこまで関心がない。本当にそのむさぶり読むようにして聖書に聞くことがないって、御言葉の基金の時代っていうのは本当に今の時代のことですよね。でも天からの啓示とは御言葉です。この御言葉こそ、この聖書こそ神様の生きた言葉。イエス様は今日もこの御言葉、聖書を通して語っておられる。私たちの方で、私たちの方でですよ、聞く耳があるならば、聞く心を持って御言葉に向かうならば、主の細き御声と御霊の助けを持って、主はご自身の御心を示し、また私たちがどのように歩むべきかを示してくださる。問題は私たちにそのような心があるかどうか、 主の方では力がないと語っておられないんではない、私たちが聞く気がない、忙しい、心の自分の声、周りから入れる情報、忙しすぎる、興味がない、私たちの方で聞く姿勢がないからですよね。以前も主がパウロに直接語られたことを見たことがありますが、皆さんそれはどのような時であったか覚えておられますか。パウロが、ね、これからの人生自分はどうするべきかって、その主に従うという意味だったらいいんですが、でもそれと関係なしね、いや私はこれがしたいんだけれどもイエス様みたいな、こう自分の心のね、その欲に、自分の肉に聞いて、ああって言って主が教えてくれたらいいのにってね、そういう感じで主の時に主は語られたんですかね。まずは今日見た彼の改心の時ですよね。イエス様が一方的に彼に現れて、彼は救いへと導かれたわけですが、自分の間違いに気づかされ、でその後パウロがエルサレムでその喜び、救いを持ってですね、エルサレムに行ったわけですが、ダマスコとエルサレムで証しをした時に、そこで、そのギリシャ語を話すユダヤ人たちとこのイエス様のことを言ってた、語っていたわけですが、そこで殺害計画が起こった時に、主は彼に、急いでエルサレムを離れなさい、私はあなたを異邦人のもとに使わす、異邦人のもとに行きなさいと主は語られた。これもこの福音が彼を通して、ね、人々に伝えられるためですよね。パウロのなんとかではない、パウロをその選ばれた奉仕者、その証人として選ばれた主があなたを使わす、あなたを用いると。またコリントでは、コリント、ギリシャコリントでは、恐れずに語り続けなさい、恐れずに語り続けなさい、誰もあなたに危害を加える者はいない、恐れずに語り続けなさいと主が彼に語ることで、パウロはそれまでこう転々としていたわけですが、このコリントでは1年半腰を据えてそこで伝道をする。コリント第1の手紙、第2の手紙、いろんな問題出てきますよね。でもこれは私たち、見覚えがないっていうことじゃなくて、私たちも学ぶところが多くあるわけですが、このコリントの教会、そのようなところから主によって立て上げられた教会ですね。またこれは直接ではありませんが、主は御霊によってエルサレムで縄目と苦しみを待つことをパウロに示されたわけですよね。ですがその通りに、パウロがエルサレムに来た時にエルサレムで捕らえられて、ユダヤの議会で引き裂かれそうになった。もうそれ前にボコボコに殺されそうになったわけですが、その神殿のところにいた人々に、でもその後でも議会でこう引っ張られて引き裂かれそうになった、その夜、主は勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証ししなければならないと語られた。ですからパウロがこの天からの啓示に背かない、背かずと言った時、それは実にこのような歩みを指していた。つまりそれはイエス様への従順を意味していたわけですよね。それとは関係なしに、私の人生でイエス様語ってください、神様語ってください、こうしてくれたら、ああしてくれたらっていう話で主は語っておられない。もう主に従順で、その天からの啓示に背かずに主に従って歩んでいく。でその中でいろんなチャレンジがある、いろんな苦しみがある。でもそこで主は彼に語られることで、彼を強める、彼を引き上げる、彼が決して折れることがなく、その苦しいたそのただ中でもイエス様の素晴らしさ、死者の復活に望みを置くことでイエス様を大胆に明かしするためのその語りかけだったわけですよね。皆さんいかがですか。今日あなたはそのようにして主から御声を聞ける、語っていただけるようなその歩みへと向かっていますか。まあ、そうでなくて語られる時には悔い改めなさいっていう、その神様が愛してこう導いて戻してくださるっていう場合があると信じますよ。そのパウロの最初の時のようにね。でもそれ以外の時に主が語られるのは、本当に私たちが天からの、神様からのこの啓示、語りかけに背かずに、そこに歩んでいく中で主は必要な御言葉を持って私たちを励まし、強め、導いてくださる。今日イエス様と、その御言葉に対するあなたのその態度は従順なものと言えますか。
従順なもの、
天からの啓示に背かずとは、積極的な言い方をするとそれは進んで、その天からの啓示に進んで従うということですね。皆さんどうですか？イエス様の御言葉に、天からの啓示に自ら進んで従っておられますか？従おうとしておられますか？私はこんなその罪を避けるようにしています、ね、悪を行わないように努めています。もう否定的な表現ですが、それをしてあなたを本当に主に従順なものとするわけではない。大事ですよ。その罪だと分かっているのに平気で行うんではなくって、そのように避けるっていうのは大事です。主に喜ばれないこと、それも一つです。でもそれをして私たちが主に従っています。私はこれしていません、あれしていません、クリスチャンとしてこれもしていません、あれもしていません、ではその一部でしかない。でもそこにとどまるんじゃない。主が求めておられることは、それはご自身の愛、恵み、御子イエス様を通して表されるこのご自身の愛と恵みを知る全てのものが進んでご自分に近づいてくることで、御言葉と聖霊によって主は語ってくださいますけど、それによって語られ、私たちが主に仕え、進んで主に仕え、主を証しするものとして歩むようになることですよね。我が子が、私はお父さんお母さんの言ったことを、ね、これを破っていません、あれもしていません、これもしていません、で、ああ本当に良い子だなって、その分で悪い子だとは言わないですよね。本当にそうだって思うわけですけれども、それ以上にしてないからいい子でしょって、で別に近づいてくることもなく、言われたことちゃんと守ってるよ、でするなって言われたことは何もしていない、それでその本当にこの愛の関係を皆さん見ますか？それもそうなんだけど、いやそうじゃなくて、いや信頼するゆえに、お父さんお母さんの愛を知ってるゆえに、その我が子が進んで近づいてくる、その近づいてくる子をさらに私たちその親もブレスする、祝福を与えることで力強めることで、この子が本当に主から与えられた賜物ギフトを生かして主に仕え、そのイエス様を述べ伝えるようになる、それが私たちの願いじゃないですか。神様はそのように私たち、イエス様はそのように私たちを見ておられ、それを無理やりじゃないですよ。でもこの愛を知るならばそのようになる、私たちを本当にそのようにしてこう願っておる、主はそのような人に、またそのような人を通してご自身の光、つまりこの死者の復活という望みについていよいよ分からせてくださる。最初分からなかったでしょ、復活とかって聞いてもあんまり分からなかったでしょ、蘇るって言ってもああそうなのかぐらいでおそらく出発したんじゃないですかね。でいやいや今私信じてるからもうそれで終わりって思わないでしょ。この死者の復活がのことがどんどんどんどん私たちに分かるならば、ここが私たちの本当にそれが望みだってなるならば、私たちは死は怖くなくなる。本当にそれどころか、もう本当にそこに早く行きたい。イエス様のもとに行きたい。この素晴らしいところに行きたい。でも、それを知らずに、ああ、この世が素晴らしい。この世が全てだ。まあ死んだ後はわからないけれども、この世はこの世だって言ってる人に、いやいや、そうじゃないんだよ。ね、いや、そうじゃないんだよって伝えたくなるわけでしょ。本当の素晴らしさを知っていたら。でもそのようなものに主は、ご自分に近づくものに主は、そのようにしてご自身の光を、この死者の復活という望みをいよいよ明らかに分からせてくださることで、私たちをも光として用いてくださる。お祈りしましょう。